介護と子どもの貧困対策、仕事と子育てが両立できる杉並を、いのち平和クラブ、曽根文子。
介護保険制度は改定のたびにサービスが縮小に向かい、介護の社会化が後退しています。区は自治体として介護サービスをトータル的にどう保障するのですか？
現在進めている地域包括ケアシステムをさらに発展させるとともに、多様な事業主体による重層的なサービス提供体制を作ることで、地域ぐるみの介護サービスを充実させ、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう努めていきます。
増え続ける民営保育園の保育の質を担保するためには、直営園を一定以上維持し続け、その経験と質を継承していく体制も必要となります。区の見解は。
29年度新設するすべての私立認可保育所に、公立園の元園長や心理専門職などによる巡回相談・指導を行います。さらに認可外保育施設へも心理専門職の巡回指導の回数を増やすなどにより、公立保育園で長年培った知識と経験を伝え、区全体の保育の質の向上を図っていきます。
保育需要の高まりが学童クラブの需要につながる状況が顕著になっています。地域によっては新3年生が学童に入れず困っていると聞きます。早急に抜本的取り組みを求めますが、いかがですか？
引き続き学校改築に合わせた整備や児童館施設の改修などにより、学童クラブを拡大し、受け入れ数を確保していきます。
不登校の子どもが15年度は小学校で108人、中学校で205人いました。すべての子どもが安心して通える学校、居場所となる学校づくりに保護者や地域の手を借りながら取り組んでほしいのですが、教育委員会の考えは。
新年度予算案で相談支援の要となるスクールソーシャルワーカーの増員や、新たに宿泊体験事業を実施して適応指導教室における指導の充実を図るための経費を盛り込みました。また保護者や地域の方と連携し、学校がこれまで以上にすべての児童生徒にとって心安らかに過ごすことができる居場所となるよう引き続き支援していきます。
子どもの貧困対策として、民間との連携や協働も視野に入れた効果的な支援策についての検討状況は。また具体的な課題を把握するための実態調査も必要と考えますが、区の見解は。
区の学習支援事業で民間の学習支援団体と連携を図っているほか、民間団体が子ども食堂などの取り組みを実施するにあたって、社会福祉協議会が助言をするなどの支援をしています。実態調査は子ども・子育て支援事業計画の見直しにあたって行う調査などに調査項目を加えることを検討しています。
児童養護施設入所者は退所後に孤立することが多いため、家賃補助や奨学金、継続的な見守りが必要です。区の考えと今後の具体的な支援策を伺います。
住まいや仕事など生活の困りごとのワンストップ窓口である暮らしのサポートステーションによる伴走型支援を行っています。今後も区内施設や児童相談所と連携を図りながら、きめ細やかな支援を行っていきます。
心身障害者福祉手当の精神障害者2級への拡大は待ったなしです。見直し拡充は。
本来広域的な制度を講ずることが必要です。現行の制度は継続し、都などに制度の見直しを図るよう粘り強く促していきます。
区における温室効果ガス排出量削減は、都と並ぶ高い目標を設定して取り組んでほしいと思います。
杉並区環境基本計画の改定作業の中で、住宅都市としての特性に適した目標設定の在り方を検討していきます。
2020年東京オリンピックには大きな期待が寄せられている反面、福島復興への資材や人材不足を招いているとの批判もあります。準備にかける予算はできるだけコンパクトにすべきです。
選定の経緯を勘案すれば、できるところはコンパクト化して準備を進めていくことが重要です。
足元しか見えていない。財政は厳しい局面に向かっている。自民無所属クラブ、佐々木博。
区長は都の実行プランを批判し、応援していた対立候補の増田博也氏を都知事選に敗北した直後に区の顧問に迎えるなど、正直小池知事に対する区長のわだかまりを感じざるを得ません。これで各分野において都と友好的に連携できるのですか。
都の実行プランは地方との共存共栄の視点が不足しています。また増田顧問はあくまで地方創生全般の専門的助言をいただくためで、わだかまりとの指摘は当たりません。
保育所関連経費の額と一般会計に占める割合は、財源は
208億円 11.7% です。財源はさらなる充実を国都に要望します。
保育申込者増傾向として、潜在需要が掘り起こされることは喜んでよいとの区長の発言ですが、乳幼児期の各家庭の子育て方針、家庭、保育所、幼稚園などに対して行政は価値中立であるべきで、選択肢を保育所に誘導していくのは疑問ですが、
今回の保育所整備については真に必要な需要の結果であり、誘導したものではありません。
区長は最も出生率の低い東京への人口集中は日本の総人口減少に拍車をかけると発言しています。ところが保育定員の急増、保育士処遇の区独自加算などは、地方から特に若年層人材の区への流入を促し、一方で南伊豆町との自治体連携による特養整備、お試し移住事業推進などと重ねると、まるで若者は杉並へ、高齢者は地方へとの印象ですが、
多様な区民ニーズに的確に対応する取り組みを推進しています。
ふるさと納税の寄付を被災地の支援などに活用とありますが、ふるさと納税は本来杉並のために役立ててほしいとの思いで寄付するものです。被災地支援は寄付者から被災地に直に支援すべきで、寄付者の意に沿わずに区を間に入れるのは、それこそ制度の趣旨を逸脱していませんか。
被災地支援の形にこうあらねばという制約はありません。結果的に支援拡大につながるものです。
時代の先を見据え、10年ビジョンを加速させる予算と銘打っていますが、その内容は現在進行形の課題解決に終始しており、時代の先を見据えた施策は見当たりません。どう見ても数年程度先の視野しかなく、10年ビジョンのその先の長期展望は、
本予算の重点事業はいずれも先を見据えた取り組みです。10年ビジョンは長きにわたり区が目指し維持していく社会を表しています。
ならばせめて10年ビジョン残り5年分の具体的な財源確保について示してください。
中長期的な収入見込みを立てることは難しいです。国、都に財政支援の充実を求めます。
当初予算で財政調整基金を大きく取り崩し、その年の決算剰余金で積み戻す不安定な財政運営に警鐘を鳴らしてきましたが、29年度は48億円の取り崩しとなっており、積み戻しもそれほど見込めません。財政のダムの基金積み上げ目標が後退するのでは。
方針に変わりはありませんが、 今取り組まなければならない事業に対しては、時期を失することなく必要な予算を投入していきます。
前年比60億円余の財政規模の増大の要因として、学校などの大規模施設の改築経費増を挙げており、その原資は特別区債に依存しています。もう一つの要因である保育関連経費などの62億5000万円余の規定事業の増は、今後毎年のランニングコストであり、財政構造は年々厳しさを増していきます。経常経費の急増に経常収支比率は悪化していくと思われますが、その認識はあるのですか。またどのように対処するのですか。
それ以上に効率的かつ効果的な事業執行や行財政改革に取り組み、経費削減に努めます。
行財政改革の財政効果見込み額は5億2700万、職員削減見込み10人と田中区政開始以来の低調さに全く意欲を感じません。
決して低い目標とは言えませんが、財政運営は厳しさを増すため行財政改革を一層進めます。
以上、代表質問の内容は一部を抜粋したものです。区議会ホームページから質疑応答の全部を動画でご覧いただけます。動画の検索方法は杉並区議会ホームページから議会中継バナー、録画中継、本会議録画中継、外部リンクと進んでください。